の服をウェアだって意味ねえな。
慎重な、今マイクちょっとあれしてるんですけれども、あの津田さん聞いてますか、すごいこっちは雨風で、大柳先生も無事にこっち来ました。友達のことをみんな先生って呼ばなきゃならないの辛いですね、なんかね。もう右を向いても左向いても先生ばっかり。
これで行け
ますよね。あ、行きました、行きました。はいはい、
やっぱりケーブルだね、うん。なんかこういう時になってケーブルがおかしくなるとかさ、不思議なことが起きるんですけどね。
そうですね。
うん、今、あの、ビールこぼしちゃいましたけども。
いやいや。
ジャケット大丈夫ですか？
ね、もうなんか、うん、今の話になるけど、昔はあのそういうこと結構神経質だった。今、なんとも感じないですね、もうね。
え、何を？
レコードのこと。
ああ、その、汚れるとか？
ジャケットがなんとかとかさ、うんうん、あの、バンも大事にするとかさ、いうのって、うん、ひとしきり10代の頃はしてたけど、うん、もうなんか、二十歳過ぎてそんなこと考えなくなったね、もうね。
さ、年齢じゃなくて、あの、一つはさ、うん、DJ カルチャーってのもあるんじゃないの？
DJ カルチャー
っていうのスクラッチとかさ、そういうことやるようになっちゃったら、
うん、
やっぱりレコードの人間違ってきちゃうよね。
あのちゃんとやってる連中はそうじゃんね。だから、うん、でも私は2枚も3枚も買ってさ、そいつが一番だから、うん、自分の持ってるレコードでさ、封切ってないレコードをザーッとワンセット持ってるみたいな。
それは日本人だろうね。
そういう世界だ。
うん、いやさっきね、うん、話がちょっと出てたんだけども、その日本の DJ カルチャーの、まあ、なんていうか、うんうんうん、特殊性っていうか、ね、うん、そういう話が出てましたでしょ、
うん
うん、その辺、何なんだろうね。
いやね、要するにね、俺ね、
うん、
うん、さっき桑野さん言ったのは、うん、ロンドンのクラブをパーッと見ると、うん、あのストリーミングでね、見ると1日、あの一晩中やってて、DJ 映って、まあ、バーッとフロア映ってっていうので、
うんうん、
あれだけど、なんていうのかな、そこで思ったのは、要するに、あっちの場合は、本当になんか、よく考えてみると、ノーザンソウルって、その古いさ、60年代のソウルで踊ろうっていう、今のクラブもあるわけでしょ、うん、で、それとやっぱヒップホップも当然あるわ、ハウスって何だったらあるわけじゃない。うんうんうん、でも、基本的になんか、好きな音楽で踊りに行く人メインで、うん、っていうようなところありますよ。まあ、何人かのさ、スター DJ いますよ。うん、当然ね。うん、でも、その人たちは勝手にメディアに乗っかっちゃってさ、
うん、
あれするわけじゃないですか。うん、だけど、面白いよね。例えば、デビッド・モラレスみたいに、もう本当に、大儲けの人がいるわけじゃないですか、うん、メディアの中で。うん、その要するにいろんな人がミックスやって。でもそういう奴らだって、ちゃんとレギュラー持って回したいって言いながら、うん、ニューヨークとかロンドンだとやっていくわけじゃない、うん。で、日本だとなんかこう DJ になってさ、レコード出して一発上がりみたいな感じになって、うん、なんかもうクラブのプレイヤーしないみたいなさ、うん、しないのかできないのか知らないですけど、うん、なんかこう、ダンスフロアなんだと思うわけですよ。
うん、
クラブなんてのはさ。うん、それからもうちょっと要するにダンスフロアだったり意外な場所だったりするんだけど、なんか DJ が出てくるとさ、
うん、
こう、そっちがメインっていうかね。
うん、
なので、自分がそれやってるあれなんだけども、80年代の頃ほら、広告作ってるのにさ、コピーライターはすっごい偉いみたいな時代だったんだよ、なんかのように。
糸井が
出てきてさ、それでさ、なんか7人のコピーライターとか言ってさ、うん、なんか、なんとか文化の中心みたいな顔できてた1、2年あったじゃないですか。あれと同じでなんか、今でもほら DJ 用の本が出ててさ、
うん、
それでこう何人かのあれがやってさ、うん、それでこう、なんかその人の発言になんか痺れたなとかいう世界になるわけでしょ、うん、なんか。ああいうのってなんか日本って独特ですよね、その、うん、カルチャーヒーローみたいなのが出てくるっていうかさ、
うん。なんていうかその、ヒーローなら面白いんだけどさ、うん、道のなんか達人みたいなね。
あ、そうですね。
達人って言葉はあるけどさ、うん、あの世界なんだよね、
うん。
それでなんか見立てみたいな発想でさ、
うん、
こう切り分けていくわけでしょ、
うんうんうん
うん。で、すっごい狭くなってくるね、どんどんね。うん、だからまあ、例えばその、ロンドンの、クラブ、ストリーミングとくっついたり、そういうクラブと密接な関係を持ったり、海賊王とつながってたりっていうのがあるわけじゃない、うん、そういうのは切れちゃうんだよね、
うん、
その辺っていうのはやっぱりこれどうしようもないパターンなんですよ、日本の、
うん、
何やっても、
うん、
だから料理だって達人、鉄人っていう世界でしょ。だって別に料理って食うもんだと思うんだよね。うまければいいだろうし、いろいろあると思うけど、
うん、
だけどなんかね、鉄人って特権化されちゃってさ。
そうですよね。
うん、
さっきね、田中がなんか言ってたでしょ、ひもさんの話をしたけど。
はいはい。
うん、どういうお話でしたっけ。
あ
いやいや、いわゆるレイブの時に働いた DJ がですね、
うん
うんうん、その皆さんどんどん長期滞在してた時に、うん、
もし誰だ、
その頃まだアンビエントっていうのはあんま、まあ、アンビエント自体はその70年代の終わりからありましたけど、
うんうん、
DJ がね、うんうん、全くリズムのない、うんうん、もう踊りはもう完全に頭入ってないよね、
うん、
そのまあ今でいう音響派なのかな、
うんうんうん、
で DJ がいて、
うん、
まあどういうのをなんか流してたのかわからんけど、まあ多分昔のいいのだとかね、
うん、
それから、まあ現代音楽系の人をね、うん、使ったりして、うん、それをミックスしてる、
うん、
でこれでもいいんだって DJ は、
うんうんうん、
あこれもありなんだって、
うんうん、
そのいわゆるリズムを踊らせなきゃいけないとか、
うん、
そういう束縛から全然逃れたところで、
うん、
もう ガンガン音響そのすごいスピーカー作って積んでるわけですよ、ロジックでは、
うん、
もうなんでグレーテフルデッドのライブ並みに、
うん、
壁一面スピーカーが、
うん、
あってすごい音響で、それがやっぱズルミックス感を流すのはそれは気持ちいいですよね、
うん、
リズムに関係ないものをね、
うん、
なんかこれでも DJ OK なんだってで やってみようかなという気になったっていうのね、うんうんう
ん、
それでね、なんか今日はなんか誰か言ったらそれで文句言うばっかじゃないんだけど、もう一つあのほら、いわゆるレイブ、それとその例えば日本でフジロックじゃないしさ、なんかそういうのあるじゃん。あの要するにあれでしょ、イビザの浜辺にさ、要するに200人集めてダンスパーティーを開こうよって言うんだったらば話は変わんないわけよ。だけどこれ2000人とか2万人集めてね、それでそれがちゃんとそれに対してこうさ体感できるぐらいのスピーカーを立てて、それでもってナチュラルハイでさやっていくわけでしょ。まあそのハーバルエクスタシーかなんかしてそれも食ったりなんかするかぐらいはするかもしれないけど、
でもああいう今ここ数年の夏のロックフェスティバルみたいなあれは昔と変わらんでしょ。
あそう、
いわゆる山の中でやってるとかね、都心から離れたところでやってるっていうだけであって、
うん、
別にあのいわゆる日本でもさ、
うん、
まあこういう言い方したら語弊があるかもしれないけど、ヒッピーのね、
うん、
残党の人たちが脈々といるわけですよ。
うん、いや、そうね、そうね。
友達なんかでもいますけど、
うんうんうん、
それで、そういう流れっていうのは、今、例えば村の祭りとかね、
うん、
山の祭りとかね、
うん、
そういうところと、どういうところで進行するのかわかんないけど、
うん、
まあ、シンクロして山の中でいろいろあるわけですよ、
うん、
そういうことは、
うん、
で、それは全然もう知る人ぞ知るそういうところに店行かないと告知がされてないとか、
うん、
ネットとかはよく知らないですけど、
うん、
でそういうところ行くと、それでも1000人、500人、1000人の人がね、
うん、
全然何も告知してないよね、山の中の、
うん、
何もキャンプ場でも何もないよね、
うん、
ところで、お祭りという名前でね、
うん、
集まって、それこそもうノイズからね、
うん、
ロックンロールから何でも山の中でやってるわけですよ、
うん、
それ結構ね夏の間中どっかばっかでやってるんだよね、うん、日本の、
うん、
それを巡る人たちがいるわけだ
から
、はあ、もう常連さんというか、
うん、
で長野のどこどこの祭りが終わったら、
うん、
今度は宮城のどこどこ、
うんうんうん、
それが終わるといいわけですよ、
うんうん、
そういうなんかヒッピーの流れというのがある
ん
で、
うんうん、
そこに行くと、ここではやっぱり DJ もいるし、だからミュージシャンも来てるし、
うんうん、
それはまた例えば雑誌なんかで見たり情報誌なんかで見たりするような、まあ、ライブハウスなの、
うん、
それからクラブなの、それから、まあ、もっと大きな、ホールライブみたいなの流れとは全く別の回路で、
うん
あるんだよね、うん、僕も知らないし行ったことないんだけど、
うん、
そういうのはあるんだよね。
だからほら今俺キャパのこと言ってたのはそのやっぱさまあさ大雑把な国だけどさハウス以降でもテクノ以降でもなんでいいんですけど要するに普通のドラムの人とかなんか叩けないようなビート新鮮で出していくとさとか逆にはテレントしたアイモン出してまあなんかハマるっていうの なんか音楽的になんかあって感動してなんとか涙が出ましたとかいうのとは別の次元にちょっと行くような世界って80年代からこう出てきてるじゃない。それで、まあ、とうとうそのあのバリ島の浜辺でさなんかとかさこのレインボー2000弾つってさやられるとこうあれ何なんだろうね。あれ本当大雑把やっぱりマインドコントロールとか信仰宗教の跳ね方っていうかさ、なんかそういうことあんのかね、あれだってね。一桁違うでしょ。
もうこれ言ったことないからね、わかんない。でも代々木でもありますよね。代々木公園も、ね、4月の1週目の。
あ、田中さんの声素敵。あ、津田がね。
代々木公園である
わけ。俺は
スピーカー積んでね、やっぱり。うん、
レゲエがそうじゃん。あの、ハイファイ、タクシーハイファイみたいな、こう、あの、すごい、重低音というかさ、その、音響でもってハマるみたいなさ、うんうん。ああいうのってやっぱあるのかね、やっぱね。
それはあると思います。うん。それは絶対ある。
でね、その、稚拙な話はするけどさ、あの、要するに、俺なんか、DJ もやんないのに、あの、ヒップホップのシングル買いに渋谷行くじゃない？店行くじゃない？店がもうすでにやばいのよね。密閉した空間の中ですっげえ音鳴らしてるから、で、12時鳴らしてるから、お、いいじゃねえかってことになっちゃうよ。それだけで、大概のシングルはいいわけよ。それでこの山ほど持つから家に聞くと最低なんだよね。だけど、その、ハウスの時もそうだった、同じことやってたけども、そうだ、全然別の次元で、その、こっちのストーリーができるわけ。世間のそのヒップホップを一生懸命聞いてる人とは違う話よね。だから、なんかその、僕はだからその、割とその、知識人と言われる方たちも、その、なんかイビザの幅で踊ったら人生が変わったみたいな人いるしさ、あとアムステルダムだみたいな、そう、なんか、本当にそれでいいのかなぁなんて思ってですね、そういう話なのかなぁなんて、その向こうに未来が見えるんでしょうかね。いや、本当そう思うだけなんですよ、素直に。フランサイズク行ってないからだって言われちゃう、あ、そりゃそうですね、みたいな話になるけどさ、いや、ほんとそうなのかなって、そんなことだったら、ねえ。
もっとなんていうかさ、飯食うとかそういうのことと同じなんだよね。そんななんかこう、革命の代わりみたいな感じってのはないと思う
よ。いや、俺もそう思うんだけどね。うん、いや、でもなんかすごいでしょ、その、いわゆるあの、ウェアハウス以降の、ハウスとかそのアンビエントとか音楽に対する意味のこう乗せ方ってさ、
日本ででしょ。
いや、まあ日本にいますからね、うん、うん、なんか特別なものみたいな感じじゃない、
うん、今日はあの今ねちょっとあのインターフェースっていうロンドンのさ、延々とその DJ がやってて、淡々ともう据え置きカメラで、
うん、
そのまあ、こういうことやってるのを知ってるだけですよ、うんうん、そういうサイト今アクセスしようと思ったんだけどなぜか今日は入れないんですけどね、うん、今日は彼が若い前原くんっていうのが来てんだけど、どうなんですかね、こうさっきからこう後ろ向いて、まあ、そこにテーブルがあったからだけど、孤独にずっとやってたけどさ、ああいう感じなのよね、そのインターフェースっていうあのサイト入るとね、あの DJ がね、あのモノクロの映像なんだけど、それがずーっとついてるんですよ、だからなんていうかな、こう日常なんかちょっとこう日記書いたりさ、なんかそのちょっとビール飲んだりさ、そういう雰囲気で音楽やってるわけ、
ね、
うん、でその、まあ、例えばあの週1ぐらいでさこういうようなストリーミングやるっていう場合だったらさ、そういうスタンスというかそういうノリでいかないととてもじゃないとできないよね、うん、だけど音楽ってそういうんじゃないかなと思うよね、なんかこうすごくこう特別なものもあるけど、ステージでちゃんとバリってやるっていうのもあるけどさ、
そうですね、
もっと日常的にさいけるんじゃないかな。例えばこれがストリーミングなんかもうどんどん自分家でもできるようになっちゃうわけじゃない、そしたら自分家である一定時間やってさっていうこともできるわけでしょ、
ね、
うん、どうですかそういうのやってみませんか。
あ、結構それは面白いですね、
うん、
やっぱり一度やってみたいっていうところではあるでしょうか、ありますよね。
やっぱりあれこういうのってある長さやってないとダメだよね。
そうですね、
うんうん、つまりやる方がそういうふうなその日常的ななんかこうリズムとどっかこうつながってるような感じでやっていくとすればさ、あのイベントでなんか大事件みたいにこうドーンってやる場合はさ、その日だけ聞いてるってことあるけども、うん、あのさ一度僕は今見せたいと思ってるんだけど出ないんだけどさ、そのインターフェースのサイトっていうのはね、とにかく向こうも淡々と24時間やってるわけよ、そうするとこっちもさ、要するにもう24時間手っ放しでね、聞いててもいいっていう感じで、その間ね DJ が立ち入れ替わり立ち替わり変わってくる。
結構有名な DJ とかって出てくるんですよ、出てる向こうの、
うん、出てる。だけどなんか、あ、そのなんか達人が出たとかっていう感じじゃないよね。
あ、結構自然と入ってくるって感じ、
うん、そこはいいなと思ってるんだけど、ね、だからそういうような例えばサイト立ち上げれば ね、そのもう延々24時間つないどいて、うん、それでその時もう来たい人が来てやると、うん、で時間の調整はしてってね、それでまあこの時間あんたやって次は僕やるみたいなんでさ、やってったら面白いんじゃないかな。
なんか DJ ってそこら辺でなんか僕なんか DJ とかあんまり始めたっつうのが、
うん、
始めたっていうわけじゃないんですけども、うん、全然やってない部類に入りますけど、
うん、
で
全部揃えてるじゃん。
揃えたんですけどなんか
これいつ揃えたんですか。
最初に、ここに一応サンプラーとか、うん、一応 CDJ とかってあるんですけど、うん、一応高校の時に一応俺一応演劇の方をちょっと学校でやったんで、それでサンプラーの方をちょっと音出しのポン出しでちょっと使いたいっていうので、
うんうん、
サンプラーを買ったんですよ、うん、でサンプラーなんか結構作れちゃうんですよね、なんか、変になんか、使えばなんか、作れちゃって、DJ とか、もうその前から結構、ヒップホップをまあ最初にやっぱ聞き出したのがやっぱ中1ぐらいなんで、もう93年あたりですから、だから、その時から、あ、こういうので作れるんだっていうのが分かって、で、あ、じゃあこういう音を混ぜていけばっていう、
うんうんうん、
だからあんまりそんな、まあ、自分で元の曲音源を作ってるわけじゃないですけど、うんうん、ただこうループで乗せてやってしまえばもう、あ、誰だってできるじゃないかっていう風な感じでやってて、だからあんまり DJ なんかちょっと言い方はあれですけど、うんうんうん、あんまりね、うん、技量がなくても一番なんか音楽できない人にとってはできるって言っちゃえるところにあったんで、うん、でもそれは違う。
いや面白いですね。音楽できない人にもできるっていうのがなんかもうどういう意味なのかよくわかんないですけど、でも何を言おうとしてるかよくわかるなっていうかね、うん、だからそのなんかこの機会、そうそうそう、この機会さえあればってさ、本当にこうなんか全然歌えないやつがさ、昔あったんだよ、エキサイターっていうのがあってね、昔、今でもあるのかな、
大したもんじゃないやん。
いや、でも俺たちの頃は魔法の機械だったのよ、
知ってるけど、
もう下手なアイドルの撮ってみて、
で昔だって、あれがあったじゃない、それこそ、コマさんのさ、授業で、ダブのさ、うん、あれをやった時に、その、いわゆるミュージシャンから音楽を解放するとまでは言わないけれども、うんね、そのできますと、こういうそのマテリアルがなんかあるとき、あとボーカル、ボイスマトリックスでしたっけ、あの頃、コマさんがこういうものがあると紹介して、こういうものがあるとカラオケなんか行くなと思ってるんでね、でもそういう音源まとめて、もう自分のものにして、まあ今、その頃はこんなサンプラなんかじゃないですけどね、うんうん、サンプラ自体はあったけど、めちゃくちゃ高かったし、でも、そういうことができますよというようなことが、ダブという講義の中にあったんです。
あったっけ？
ね、みんな音楽的な人も、それでできるぞというような話があったのね。うん、
ああ。
講義はない
よ。音楽がさ、できない人ができるっていう、要するに、そこはね、俺自分で楽器弾かないから思うんだけど、できない人ってのはよくわからんわけよ。 感覚としてね、そのね。
普通の意味では、うん、そういうふうになるけど、だから今はだから音楽のボーダーっていうのは切れちゃったってことないっていう。
そうですね、だからあの、なんつうの、例えば今日最初にやったの、割とね、フリーでずっとやってたみたいなもんっていうのも、なんかさ、例えば、ほら、なんかこう、誰か来ててね、あの人ちょっと頭おかしいんじゃないのなんて思わないもんね。あんな普通っていうかさ、よくあるじゃんって。J-Wave でもあんなの聞いたみたいなさ。で、あの、すげえ笑ったのはさ、今日、それともなんかネタ繰りしに、台風来る前に撮って新宿行ってね、あの、タワレコード新装してたから、ちょっと行ってみたら、ちょっとさ、クラシックのコーナーに紛れ込んじゃっただけ。だからさ、そこのさ、半分がさ、アブストラクトっていうコーナーなん
だよ。
いや、あの、振り、で、その、ガーッとまとめてあるわけですよ。で、まあ、ヘンリー・カウもそこの中に入ってたりするっていうさ、よくわけわかんないね。要するによくわけわかんない音楽みたいなのをまとめてあって、そういうもの需要がちゃんとあるんだなっていうさ。
あそことかさ、六本木のその本だ、本で言えば ABC とかさ、一生懸命やるね、そういう、こう、なんていうかこう、あの、要するにだから、パラダイム作ればさ、
まあそれは
そうですね、商品が新しく
見えて
るわけじゃない。
うんうんうん、
そうですね。伝われることですか？
だからでもあのなんかそういうことが結構要するにだからなんていうのかな、そういうもんが今本当にあれですよね。まあ DJ になりたいのかやりたいのか知らない人が出てきてさ、音のソースとしてもう考えるっていうことであったり、うん、なんかするようになってくるとどんどんどんどんそういうのが結構商売になってみたいですね。うん、
同じもんでも少しまあちょっと新しいもんよあって同じもんでもそういうアブストラクトっていう枠組みの中に突っ込んでいくわけでしょ、うん、そうするとおっと思うわけじゃない。
そうですね、うん、そうそうそう、だから背景を変えて見せてやるとっていうさ、うん、でもそれはどの音楽の世界にもあってさ、
うん、だからなかなか啓蒙的じゃないですか、
うん、でもねそれはね本当どのジャンルでもそうですよ、
うん
うん、あの本当にあの裏地だけ変えてやると、うん、バッとよく見えるようになるとかさ、
まあそれはいいと思うけど、
うん、
でもさっきの話で面白いね、そのなんかそのあのどんなレコードでもよく聞こえちゃうっていう、
あのね、
もうまいじゃない、
あれはねうまい、あの本当に、うん、でね今ね渋谷あれ面白いですよ、もうまあ、そもそも面白いのはそのまあこれはもう小さい昔この渋谷の警察の裏にさ小さいマンションであのマンハッタンっていうその中古の法外に売ってたレコード屋のさ、何を考えたかその DJ 専門の店にしたわけですよ、宇田川町に出したわけですよ、そしたらもう片やダンスミュージックっていうところもそこはもともとニューヨークからこういわゆる DJ 向けレコード入れてたってんで、まあ、それは店の地下にあった小さかった、それが今どっちもでかい店構えてトイメンに出してるわけね、こうで微妙に品ぞろえは違うんだけど、まあ、大体ダブってくるっていうことになってさ、でもそれちゃんと長く商売できてるのね、だから、面白いですね、何がどうなったのか分かんないけど、本当にあの渋谷のあの宇田川町界隈の、あそこのレコード屋さんのある村って不思議な、商売の成り立ちになってるなと思って見てますよね。みんな潰れないしね。
潰れないね。
うん。
やっぱりあそこは面白いよ。レコード屋多いね、まあ、渋谷は。う
ん、でなんかあっちから来るヒップホップの人みんなあの辺行ってなんか法外な金で買って帰るでしょ、
うん
うん、ですけどまあ本当にあのでそこでレコード抱えてる若い子たちもあれ来て家帰ったらターンテーブル2台あったりさ、
うん、
すんだよね家でね、
そうだね、うん、いやそのね、うん、こんなのね、うん、例えばそのロンドンの、まあ、音楽やってる人は見たら羨ましがる、
あ機材的にね、
こんだけ持ってる DJ って少ないじゃないの、若い DJ だと、
そうですね、うん、でなんかいろんなこと知ってるよね、
うん、
日本の子ってね若い子なんかその
じゃあまあ、いろいろ出ましたけど、we have been talking about the、DJ culture and、also the street culture in Shibuya、うん、and、also we have been talking about、special character of Japanese music and sound art. So maybe finally Ulrich will have make a comment on that. And later on, we are going to the El Torrance, the play. Eh?
A comment about what? じゃあ、何語で？日本語でも？ドイツ語でも。じゃあ、hier ist nochmal Ulrich Heinze aus Tokio. Ich bin ja etwas traurig, dass die Verbindung sich überhaupt nicht ergeben hat mit Weimar heute. Ich weiß nicht, hat wahrscheinlich irgendeinen technischen Grund. Wir spekulieren. Und möglicherweise ist auch einfach viel Stress in Weimar. Aber das können wir dann beim nächsten Mal noch nachholen. Wir haben jetzt hier ein bisschen Streamings gemacht, experimentelle Musik und auch diskutiert über die DJ-Kultur in Japan. In Tokio gibt es ja eine Ringlinie, genau wie in Berlin, nur dass die Ringlinie enger ist. Die heißt Yamanote und die Bahnhöfe der Ringlinie sind ziemlich wichtig für verschiedene Kulturen und Subkulturen. Es gibt einen ganz großen Ringbahnhof in Shibuya, da wo auch der staatliche Sender NHK angesiedelt ist. Und in Shibuya gibt es auch eine ganz wichtige Musikkultur, da spielen viele Bands auf der Straße und auch eine sehr wichtige neue Subkultur so in Richtung Computertechnologie, sogenannte Shibuya Economy. Das ist alles da in diesem Bereich angesiedelt und es gibt auch ein sehr, sehr wichtiges Buch von einem Todai-Professor, Yoshimi Shunya, der über diese japanischen Sakariba-Bücher geschrieben hat, ne? Also Shinjuku, Shibuya, Ikebukuro. Das sind ganz wichtige Beispiele für japanische Stadtgeschichte und Stadtkultur, die sich auch völlig unterscheiden von westlichen Mustern der Stadt. Das nur nebenbei, weil ich ja auch weiß, dass Richard Sennett sich gerade in Berlin aufhält. Jedenfalls in diesem Shibuya gibt es auch eine wichtige Musik-Subkultur und jetzt auch eben diese wirtschaftlichen Impulse. Und ja, da haben eben jetzt die Experten sich so ein bisschen ausgetauscht drüber. Mein Japanisch ist ja noch nicht so weit, dass ich so viel davon mitbekomme, aber man ist ja immer schon froh, wenn man das Thema versteht. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, dass trotzdem wir gut zu hören waren in Weimar und ansonsten müssen wir die Kooperation eben beim nächsten Mal dann fortsetzen. Nochmal viele Grüße nach Weimar und Yoroshiku und Onegaishimasu.
Okay, very good. So, alles ne? Murat-san to Tanaka-san no play. あ、古橋くんのソロね。OK。じゃあどうぞ。Thank you.